皆さんおはようございます。7月下旬に行われたフジロックフェスティバルには過去最高のお客様が訪れたといいます。そして今月末行われる予定の越後湯沢コスモスハーフマラソンは8月上旬に早くも参加申し込みが締め切られ、申し込み者数が過去最多となる勢いとのことです。フジロックは期間中天候に恵まれたこと、出演したアーティストが豪華なラインナップであったことがありました。コスモスハーフマラソンは豊かな自然を感じながらアップダウンのコースを走る個性的な大会だと広く知れ渡ってきたことがあると思います。いずれにしてもこうしたイベントの盛況ぶりを見るにつけ、街が活性化してきていると実感でき、誠に喜ばしい限りであります。特にコスモスハーフマラソンでは、昨年から前日に駅東口を通行止めにして行う歩行展ウェルカムコスモスランナーズが開催され、単なるスポーツイベントから誰でも楽しめるお祭りのようになってきています。参加するランナーの皆さんが前日からこうした楽しい雰囲気を味わい、沿道の応援を感じながらレースを走り終えることで、湯沢町の豊かな自然とおもてなしの心を伝えていただけたらと期待しております。折しも来月16日はありがとう湯沢の日です。このようなイベントの時ばかりでなく、本格的な秋の行楽シーズンを前に、このありがとうという言葉に込めた思いについて皆様が再確認することを願っている次第であります。事務局長、出席状況報告。
はい、議長。
はい、事務局長。
はい、事務局長です。出席状況報告申し上げます。ただいまの出席議員は11名であります。以上です。
佐藤森正議員から病院通院のため遅刻届が提出されています。これを許します。9月12日ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより平成24年第7回湯沢町議会定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程及び委員会報告はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第119条の規定により5番関忠夫議員、6番宮田真理子議員を指名いたします。次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。
はい、以上です。おはようございます。報告を申し上げます。去る9月7日に議会運営委員会を開催をいたしました。協議した結果、平成24年度第7回湯沢町議会定例会の会期は9月12日、12日、本日から9月28日までの17日間と決定いたしました。以上、報告をいたします。
お分かりいたします。ただいま議会運営委員長の報告の通り、本定例会の会期は本日から9月28日までの17日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって本会の会期は本日より17日間と決定しました。日程第3、報告 A 第5号議会開務報告及び日程第4、報告 A 第6号議員派遣の件を議題といたします。本報告はお手元に配布の通りといたします。次に日程第5、報告 B 第16号行政報告を議題といたします。提出者の報告を求めます。町長。町長。
おはようございます。
おはようございます。
これから行政報告を申し上げますが、その前に誠に申し訳ございませんが、数字の訂正をお願いいたします。訂正箇所は4ページの社会基盤整備等のところの下段下から6行目、総事業費の630万3000円を6303万円に、また下から3行目、総事業費の178万5000円を1785万円にそれぞれ訂正をお願いいたします。繰り返します。4ページの社会基盤整備等のところの下段下から6行目、総事業費の630万3000円を6303万円に、また下から3行目、総事業費の178万5000円を1785万円にそれぞれ訂正をお願いをいたします。それでは平成24年6月定例会以降の行政報告を申し上げます。はじめに産業観光分野の農業と観光についてであります。今年の稲作は大雪と春先の寒さの影響で雪消えが遅く心配いたしましたが、ほぼ平年並みに田植えが行われました。5月6月の天候は不順な時期もあり、7月10日時点の稲作の生育状況は草丈は短いとの報告でありましたが、それ以降は好転が続いて係数は多く、葉の色もほぼ平年並みに回復いたしました。8月以降は気温が高めに推移したため、出水は平年より2日程度早く順調な生育状況でしたが、8月下旬から全く降雨がなく、戸沢川水域の一部の田が水不足となったため、消雪用の井戸水を戸沢川水系に放流し渇水対策を実施いたしました。今年も無事に高品質でおいしい湯沢産コシヒカリの収穫を願っております。報道によりますと、 JA 全農新潟は2012年産魚沼コシヒカリ 60kg あたりの仮渡し金を昨年より700円増しの1万9000円にするとの報道がありました。米の価格は昨年に引き続き上昇傾向にあり、農家の皆様の所得向上につながることを期待しているところであります。昨年の東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響を調査するため、今年も新潟県は県下全市町村を対象に平成24年産の玄米の放射能物質の検査を実施し、消費者の皆さんに安心して新潟産米を購入してもらうために検査結果を公表することとしております。観光におきましては、4月から7月の湯沢インターの乗降者台数は好調でしたが、主要観光施設の入り込み状況は対前年比で 98.6% の減少となっており、対前々年比では 95.9% の減少となりました。その主な原因は最近のレジャー 全般の傾向として、お金をかけない遊び方にシフトをし、有料施設では遊ばなくなっていることと、夏休み期間中は晴天に恵まれたため屋外のレジャーに足が向いたのではないかと考えております。またインバウンドの一つの指標となりますいちご湯沢駅広域情報センターの外国人来訪者数は、フジロックフェスティバルの売り込みの増加や、3年に1回開催されるいちごつまり大地の芸術祭の影響もあり、124.27% と大幅な増加となっておりますが、東日本大震災以前の平成22年度の同時期と比較すると、78.65% と完全な回復に至っておりません。なお、町内の主要観光施設の入り込み数は、辞表の通りとなっておりますので、ご参照ください。また、聞き取り調査によりますと、主な旅館、ホテルの入り込み状況は、フジロックフェスティバルや、第5回目となるいちごつまり大地の芸術祭の開催等により、比較的好調とのことであります。一方、合宿関連の入り込みにつきましては、昨年は東日本大震災の影響により苦戦を強いられておりましたが、今年は回復傾向にあり、 順調な入り込みだと聞いております。今年で第14回目を迎えるフジロックフェスティバルは7月27日から29日の3日間開催され、入場者数は過去最高の13万5000人を数え、対前年比2割増しとなりました。例年雨にたたられるこのフェスティバルも、開催期間中は天候に恵まれ、大きな事故もなく大成功で終了できたことは誠に喜ばしい限りであります。また三俣夢神社大祭を皮切りに、町内各所で開催された夏祭りは、ユーザーの人たちの温かいおもてなしの心が伝わるお祭りとなりました。今夏のお祭りに参加して町を盛り上げていただきました町民や関係者の皆様方に心より感謝を申し上げます。7月14日には越後湯沢駅ステーションルネッサンス第3期工事の完了を祝して、越後湯沢駅でオープニングセレモニーが行われました。また今年は湯沢町スキー伝承100周年であり、上越新幹線開業30周年という記念の年であることから、7月14日から9月30日まで JR 東日本新潟支社と JR 東日本本社の事業創造本部の支援をいただき、スキー伝承100周年及び新幹線開業30周年の記念イベントとして、レリシさんを探せを実施中であります。夏休み期間中には多くの親子連れが失踪したレリシさんを探し、レリシさんが残した謎の地図を片手に町内の各地を回っている姿が見受けられ、ユーザーで過ごした夏休みの思い出の1ページになってくれれば幸いと思っております。9月5日と6日の2日間湯沢町で野物塾が開催されました。野物とは、昨年1月20日に JR 東日本グループが上野駅に鉄道ネットワークを貸して、東日本各地の旬のもの、地のもの、縁のものを販売するためにオープンした地産品ショップで、地域と一体となり、人と物の循環を創出しながら地域の再発見プロジェクトを推進し、地域と首都圏がつながる場所の提供と販路の拡大や地方の魅力の発信の場所として運営を行っているものであります。今回開催された野物塾は、この地域再発見プロジェクトの一環として開催されたワークショップで、湯沢町での開催が最初の試みであります。ワークショップの参加者は多くは北海道や青森、秋田等東北地方から、県内外の関係業界や行政関係等多くの皆さんにご参加をいただき、上野駅の野物のオープンに関わった各界の著名なアドバイザリーメンバーの皆様からも参加いただいて、活発な議論や意見交換が行われました。町長からも商工会や観光協会の明日を担う皆さんが参加をし、ユーザーブランドの確立や商品の販路の拡大、さらにはユーザーの魅力の発信に役立つ素晴らしい勉強会となったものと思っております。今後も JR 東日本グループとの良い、より良い関係を構築し、絆を深めることにより町の発展につなげるきっかけづくりを行ってまいります。次に、健康福祉医療分野の高齢者福祉についてであります。全国的に高齢化が進む中、増加を続けた認知症への対応について、認知症の理解や支援者の増加を図り、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、国の補助事業を活用した認知症施策総合推進事業を昨年度に引き続き実施をしております。事業では認知症サポーター養成、認知症ケア検討、アクションミーティングのアクション農園クラブのほか、さまざまな取り組みを行っております。7月6日に老人クラブ連合会、社協との共催で高齢者大運動会が例年通り開催され、316名の方から参加をいただき、楽しんでいただきました。次に、ジェネリック医薬品差額通知についてであります。24年7月、国民健康保険に加入の一部の方にジェネリック医薬品に関するお知らせを送付いたしました。このお知らせは、現在処方されている薬をジェネリック医薬品、後発医薬品に切り替えた場合に、薬代がどれぐらい 軽減できるか、その一例をお知らせしたものであります。これは本年度から患者の自己負担を減らすとともに、医療費削減による国保財政の健全化を図るために取り組んだ事業で、県下各保険者と共同で始めたものであります。今回は24年4月に診療を受けた方で、月額500円以上軽減できる108人以上の方に通知をいたしました。この後、10月、2月にも通知発送を予定をしております。なお、ジェネリック医薬品への切り替えにあたっては、医師、薬剤師と十分にご相談をいただきたいと思っております。次に高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業についてであります。8月から後期高齢者医療保険に加入している方を対象に、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成事業を始めました。本事業は高齢者の肺炎の原因となる病原体の中でも最も頻度の高い肺炎球菌による肺炎の発症と重症化を予防するワクチンの接種費用の一部を助成するもので、予防接種費用5500円のうち3000円を町が負担をし、自己負担は2500円になります。次に、暮らし、環境、社会基盤分野の社会基盤整備等についてであります。道路事業の改築では、田中平沢線改良事業の用地取得と保証契約を行いました。中里スキー場線は9月中に改良工事を発注いたします。石棺では柴原三股線小雪パイプ内海工事と矢後線雪崩防護柵の設計委託を、舗装修繕では柴原三股線舗装内海工事をそれぞれ発注いたしました。公園事業では中央公園レジャープールの屋外スライダー階段改修工事がシーズン前に完了いたしました。また滝沢公園の公園のトイレ建築工事も発注済みであります。維持管理関係の修繕工事については随時発注し施工をしております。三股道の駅につきましては7月に国土交通省が24時間トイレの建築工事を発注しました。湯沢町事業につきましては8月2日に仮称地域情報交流センターの建築確認申請を新潟県に提出いたしました。工事発注は建築確認済証が届いてから行う予定であります。また三股地区町並み集計整備事業につきましては10月から行う予定であります。三股地区の下水道事業につきましては、処理場の建設に向けて基本設計及び実施設計を発注いたしました。今年度の環境の埋設工事は柴原三股線の八木沢地区の一部について発注をいたしました。住宅リフォームの受付件数につきましては、8月末現在52件で、総事業費6303万円、補助金額は482万7千円となっております。そのうち補助金額が限度額10万円の件数は37件となっております。事業用リフォームにつきましては17件の申請があり、総事業費1785万円、補助金額は153万9千円で、そのうち補助金額が限度額10万円の件数は11件となっております。次に公民館朝会文館体育館の耐震補強についてであります。昨年度から繰り越して進めてきました公民館朝会文館体育館の耐震診断と補強設計業務は8月末の工期を迎えて成果品を受領したところです。引き続きこの補強設計に基づいて耐震補強工事の発注を進めてまいります。次に防災週間における訓練についてであります。9月2日に防災週間に合わせ携帯各社 NTT ドコモソフトバンク AU の緊急メールと防災行政無線の送受信訓練及び商工会と合同で避難所確認訓練を実施いたしました。緊急メールの 送受信訓練では一斉送信システムにより避難勧告の緊急情報を携帯電話に送信いたしました。防災行政無線については山間部を中心に12町内に設置しておりますが、そのうち10町内と更新テストを行い、一部雑音があったものの全町内と更新することができました。また避難所確認訓練につきましては20カ所に避難所を開設し、215名の訓練参加者がありました。次に文化教育交流分野の北信越輝き総体登山大会についてであります。平成24年度全国高等学校総合体育大会登山大会第56回全国高等学校登山大会が8月7日からの日程で苗場山系を会場として開催されました。全国46都道府県から団体男子と団体女子合わせて87チームの参加をいただき、4日間にわたる共同生活と登山3コースでの審査を経て、団体男子では開催県の県立新潟県央工業高等学校が、団体女子では山口県防府高等学校がそれぞれ優勝を飾りました。11日の閉会式では次期開催地となる大分県実行委員会に大会旗等を引き継ぎ全日程を終えました。この登山大会が無事に終了することができましたことは、選手、監督、役員、自衛隊をはじめ大会に関わるすべての皆様の努力のおかげであり、関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。なお登山大会に全国からお越しいただいた選手役員の皆様に湯沢町をより知っていただきたいと願い歴史民俗資料館雪乳館の無料招待のご案内を差し上げましたところ、40名ほどの皆様から入館をいただいたと聞いております。次に少年の視聴大会についてであります。8月7日に私の視聴南魚沼地区大会が南魚沼市民会館で開催され、湯沢町と南魚沼市の中学生9名が家庭や学校生活で経験した意見を発表しました。湯沢町からは湯沢中学校2年生の星野恵美さんが代表として出場し優秀賞を受賞しました。次に成人式についてであります。平成24年度湯沢町成人式を8月14日に湯沢町公民館で開催いたしました。新成人113人名のうち湯沢中学校卒業生は94名、このうち85名の参加をいただき、来賓の祝辞に真摯な態度で耳を傾け、恩師6名の激励の言葉に当時を懐かしみながら和やかな雰囲気も漂う中式典に望む新成人の態度は、責任ある行動が期待される大人としてふさわしいものでありました。次に保育園と小中学校の子どもたちについてであります。館内の小学校中学校ともに8月29日から2学期が始まりました。夏休みで日焼けした子どもたちが元気に登校しているとの報告を受けております。また保育園の子どもたちには夏休みはありませんが、連日のプール遊びなどで今年の暑さに負けず元気に過ごしているとのことであります。次に統合文教施設についてです。統合文教施設整備については8月21日の臨時会におきまして一般会計補正予算第3号を可決いただきましたので、即日建築工事にかかる特定共同企業体の追加受付の申告を行い、広告を行い8月4日に締め切りました。その結果、1特定企業共同企業体から応募申請があり、審査の結果資格 要件を満たしていることから、5日にこの一定特定公共企業体に対して、入札参加資格確認結果通知を行うとともに、10特定企業体に対して25日の入札通知を送付いたしました。なお、入札後の契約に係る手続きが等が完了しましたら、町民の皆様に事業費増額等の経緯を丁寧に説明をしたいと考えております。また、統合と小中一貫教育に向けてのソフト面では、子どもたちを対象とした小中合同地域奉仕活動6月22日や、町内5小学校5年生による少年自然の家胎内市での宿泊体験活動8月1日から3日、同じく4年生の大源田キャニオンでの体験活動8月31日など、そして教職員は小中一貫教育カリキュラム開発研修8月8日24日など様々な活動を行っており、今後も有意義な内容で進めてまいります。次に黒竜江省の中学生との交流についてであります。中国黒竜江省ハルピン工業大学附属中学校の生徒37名と引率の教職員2名の皆さんが修学旅行の一環として7月23日に湯沢中学にお越しいただきました。子ども同士たち同士お互いの国の紹介やお茶と華道を通して両国の交流を深める良い機会になったこととなったとの報告を受けております。次に姉妹都市協定の調印と中学生マグナ派遣についてであります。湯沢町とマグナとは2004年平成16年に湯沢町から中学生を派遣して以来、互いに子どもたちのホームステイを通して交流を続けてまいりましたが、7月7日にピーター・クルーンソルトレイク郡長が来庁され、マグナと姉妹都市協定の調印を行いました。また、今年度も湯沢中学校2年生の7名が校長先生の引率のもと、8月2日から8月15日までの14日間の日程でマグナにホームステイをしてまいりました。その間、多くのプログラムを通して国際文化に触れ、語学の研修に励んできました。次に、災害援助協定締結についてです。7月13日に埼玉県松伏町から石川遼選手つながりで災害援助協定締結のお話があり、8月22日には町田町長が来庁されました。来庁されました。町長から県外自治体との協定がないことや自然豊かな湯沢町との交流をしたいとの申し入れがありましたので、これを受けして10月4日に災害援助協定締結の調印を行う予定であります。次に調整運営、情報分野の課税と徴収対策についてであります。7月16日に24年度の国民健康保険税の納税通知書を発送いたしました。また、7月23日には平成23年度以前の未納分、可燃土分について催告書を発送しました。催告書につきましては、これまで秋に可燃土分、春に原燃土分の年2回送付をして、納付を喚起してきましたが、今年度より可燃土分を2回に増やし、原燃土分と合わせて年3回実施する予定であります。差し押さえ財産のインターネット購買につきましては、引き続き実施をしております。今期は入札方式による不動産の購買のほか、競り売り方式による動産37点の購買も実施いたしました。購買日程につきましては、町ホームページに随時掲載しております。新潟県地方税徴収機構取扱い案件では、当庁及び当庁の属する魚沼地域が年度当初から6月末まで全県トップの成果を上げてまいりました。スタートとしてはまずまずと考えております。引き続き県税部の指導を仰ぎながら合理的なに処理を進め、滞納額の縮減と困難案件の解消に努めてまいります。今後とも公平公正な税務行政を進めてまいりますので、皆様方の納税へのご理解をよろしくお願いをいたします。次に 財政力指数と交付税の調整不交付団体についてであります。湯沢町は昭和54年度から単年度の財政力指数が1を超え、普通交付税の不交付団体となっていましたが、本年度はこの財政力指数が 0.999 となり、34年目にして1位を割り込みました。しかしながら、普通交付税の交付につきましては、平成24年度の地方財政計画上の普通交付税額と計算上の普通交付税額に差があることから、これを調整した結果、199万9000円の財政超過団体、財源超過団体、調整交付、不交付団体となり、普通交付税は交付されないことになりました。次に、消防ポンプ双方協議会についてであります。6月17日、消防南魚沼市会のポンプ操作協議会において、湯沢町消防団、第2分団1部、神達が小型ポンプの部で優勝し、8月5日に開催された、新潟県消防ポンプ双方大会に出場しました。残念ながら入賞は果たせませんでしたが、猛訓練を支えてくれた団員やご家族の皆様、並びに関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。次に、行光景についてであります。7月19日、天皇皇后両陛下が、長野北部地震で震災を受けられた、長野県栄村を訪問される際し、いちご湯沢駅をご利用されましたので、駅におきまして、議長とともにお迎えとお見送りをさせていただきました。次に、ワールドカップモーグルスキー苗場大会についてであります。8月14日に全日本スキー連盟から、苗場で3年間開催するとしていたワールドカップスキーモーグル大会は、東日本大震災の復興支援のため、福島県で開催したいとのスポンサーの意向により、湯沢町で開催ができなくなったと、口頭でお話がありました。大変残念なことでありますが、町はこれを受けて、全日本スキー連盟に対し、理由等を書面で提出くれるよ、してくださるように申し入れをいたしました。以上、行政報告を申し上げました。
報告が終わりました。質疑を許します。7番南雲忠議員。
はい、7番南雲忠です。最初にちょっと2点ばかり確認をさせていただいてから質問に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。まず1点目ですけど、1ページの、この真ん中よりちょっと下になりますけども、主要関係こう施設の入り込み状況のところでありますけれども、対前年比で 98.6% の減少となったという表示、その下にも同じような表示がありますけれども、これですね、普通、これまあネットで配信されるわけですけれども、それを聞いた人がどう感じるかということになりますと、資料がなければですね、対前年よりも 98.6% 減少したというような捉え方をすると思うんですよね。だこの表記は間違ってると思うんですよ。本来なら、これは対前年比で 95.9% になりましたっていう話ならわかるんですけども、その 98.何% の減少ってのはおかしいと思うんですよね。これどう考えられたのかお聞かせ願いたいのと、それから2ページ目の、2ページじゃないな。すいません。3ページかな。4ページです。4ページの下の方なんですけれども、先ほど町長の方で訂正しました総事業費の関係があるんですが、その下に限度額10万円の件数という言葉が出てきますけれども、昨年限度額は20万にしたんじゃないかなという感じがするんですけれども、その辺2つちょっと確認をさせてください。その後で質問させていただきます。
執行部答弁。町長、
ご指摘のように、この減少という部分を削除していただきたいと思います。それから10%の10万円のところにつきましては、20万円が10万円になったというふうに理解しております。そうです。
奈良議員。7番。
7番、南雲と足ですか。10万円を20万にしたんじゃなかったですかね。もう一度確認させてください。はい。
住谷地域整備課長、補足答弁。
はい、議長。地域整備課長、住谷です。補足説明させていただきます。20万円はですね、昨年度のみの1年間限りの、限り20万円にしたということで、今年度また10万円に戻したということになります。
はい、了解しました。それでは、質問に入らせていただきます。
7番、
南雲議員。はい、7番、南雲忠史です。最近ですね、情報がほとんど入ってこなくなってしまったもんですから、こうして行政報告をされた中に、全く聞いてないような話が結構出てきますんで、その辺のことを教えていただきたいと思いまして、質問ちょっと多くなりますけども、順番に質問させていただきます。まず、2ページの下の方でありますけれども、ここにですね、JR との関係、ここでレリーさんを探せっていう、形のイベントを、JR がやってくれるわけですけども、これについては非常にですね、駅から外に、お客さんを引っ張り出すというこの手法について初めてその JR が取り組んでくれました。ぜひともこれが成功してですね、次の展開に、つながればと期待しているわけでありますので、非常に評価できることだと思いますし、これを見ますと、町内の各地を回っている姿が見受けられたということでありますけれども、今、現在、どのような状況になっているのか、今後の進展が望めるのかどうか、これが成功するかしないかによって、また JR の対応が変わってくると思いますので、ぜひとも町協力の中で成功させてほしいと思っているわけであります。そして9月6日、5日と6日の野物塾っていうのが開催されたという話であります。非常に大きな、どうもそのワークショップ、イベントだとここに書いてあるわけですけれども、北海道や青森、秋田、東北から来たり、県内の各団体が、とか行政関係者の多くの皆さんが参加いただいたと、そして素晴らしい、アドバイザーが来て、非常にその議論が、活発な議論がなされたとあるんですけれども、実はこの話、初めて今回聞く話であります。もしこういう形の、非常に素晴らしいことなんですよね、次の展開としては。こういう形があるならばですね、当庁からは商工会や観光協会の明日を担う皆さんが参加という話なんですが、ぜひともですね、これ地産地消を考えたとき、また旬のもの、地のもの、縁のものっていう、そのものの販売を考えたときに、ここだけの範囲でいいのかどうか、広くですね、やっぱりこういう、この仕掛けがあったならば、町民にですね、ぜひとも知らせてほしいし、我々もこの件について知りたいんですよ。その辺今後どう考えられるのかお聞きしたいと思います。次にですね、2番目でありますけども、5ページの真ん中ぐらいになります。北信越輝き招待登山大会であります。実はこの同時期にですね、南魚沼市の大原運動公園でテニスの大会が開かれてましたよね。町民の人から電話をいただいて、すごい盛り上がりだから、参考のために見ておいた方がいいよと言われて、見に行ってきました。そしたらですね、登り方は、南魚市の子供たちが全部各県を歓迎するような登り方が全部立って、ユザが国体を迎えた時のような雰囲気でした。で、なかなか素晴らしいなという感じで見てきたわけでありますけれども、それでついでに、今度は苗場でやってる、この、登山大会の方を見に行ったんですが、全くどこでやってるかわからないっていうような感じでしたよね。で、町としての、これに対する開会式、閉会式の盛り上がりはあったんですけども、その間に対するその盛り上がりみたいなものが全く感じられないと。じゃあ、南吉野のこのテニス会はどうなのかと思って大会期間中も行ってきました。非常に素晴らしいですね、運営でありましたし、また、参加者、が非常に、楽しんでいる姿が見受けられましたけれども、登山っていう、その競技の関係上、目立たない部分があったのかもしれませんけれども、迎え入れるっていう姿勢、お客さんを迎え入れるっていう姿勢が、やっぱり向こうは素晴らしかったんじゃないかっていうふうに感じて帰ってきたわけですけれども、当然町長もこの辺は察知されてると思うんですが、この辺のお考えをお聞きしたいということであります。次にですね、7ページです。災害援助協定の締結であります。先般、秋田県湯沢市7月14日、 に災害援助協定を締結しましたね。そして10月4日に松伏町とやると。で、かって5年前だと思うんですけれども、前橋市とも組んでるんですよね。この辺が、秋田市はまあこういう交流が始まってるからいいんですけども、前橋市のとの関係はどうなってるのか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。で、他にですね、どうもあちこちといっぱい組んでるもんですから、ちょっとその、どことどう組んでるのか見えない部分がありますので、もし今ここで分かる範囲がありましたら、教えていただきたいと思います。次に、調整運営と情報のところの課税と徴収対策の関係であります。国民健康保険税の納税通知、これをですね、今回その、滞納者に対して、催告書を年2回を3回にしたという形で、今回7月23日の、に、催告書を発送したとありますけれども、実際このまま2回、今まで年2回と3回になったわけですけれども、この辺のですね、出した時の件数金額と概算で結構ですので、お知らせ願いたいと思います。次にですね、最後のページになります。地方財政力、じゃなくて財政力指数と交付税の調整不交付団体の関係であります。この下の方に平成24年度地方財政計画上の普通交付税額と計算上の普通交付税額に差という言葉がありますけれども、私この平成24年度の地方財政計画上の普通交付税額っていうちょっと意味がわからないんですが、これ総務課長の方からでも結構ですので、説明をお願いしたいと思います。最後になります。実はその先般、2、3日前ですけれども、広報湯沢でですね、いちご湯沢、コスモスハーフマラソンコースが、広報に出てました。これを拝見しますとですね、今回コースが全く変わってるんですよね。これについては、コスモスマラソンについては、非常に湯沢の街の中を、秋風に吹かれながら、コスモスを見ながら、全部を走って、全体を走って、そして湯沢の良さを知ってもらうという大前提があろうかと思いますし、またこれについてですね、参加者が非常に多くなってきたと、非常にいい傾向にあるわけですけれども、どう見ましたら、息東側は全く通らないような感じで、これは雪軍艦の前で折り返して向こうにまた帰っていくというようなパターンになるわけですけれども、今まで一番観客の多かった地域の人に見てもらえる部分、この辺が全く通らないという構成変更になっているわけですけれども、これについて、どういう理由があったのか、その辺理由等ありましたらお聞かせ願いたいと思います。以上です。
町長。町長。
リリーさんの関係の現在の状況でありますけど、私も具体的なことについては観光協会の方で、お聞きしたことしか分かりませんが、ただ東京方面等に行きますと山手線の下吊りに普通だと短いのがなんですけど倍の長さのものが吊ってあったり、それも数多く見受けられております。そんなことだと思いますし、またそのレイルさんを探せの今の進捗状況、この辺につきまして私はまだ理解しておりませんので、担当の方から説明させていただきたいと思います。それから野物塾についてでありますけど、これも上野行きで野物ということで、私どものユーザーの方においでいただいている創造機構の創造部の鎌田さんが提案をし、そしてやったものが、これを新潟県の湯沢駅でもやってみようということから提案をされて、行われた。当面、大勢の皆さんに、声掛けようということなんだろうと思いますけれども、商工会、それから観光協会の皆さんに呼びかけをして、やっていた、もらったと、こういうことであります。細かいところはで私は理解しておりませんが、今議員が言われましたように、湯沢町でもこの野物塾の塾生に向けて、やはりきちっとした取り組みができるように、していくべきだろうと、こういうふうに思っております。それから、南魚沼で総体のテニスの大会だとか、自転車の大会があったわけでありますけれども、湯沢町は、山岳の大会というようなことがありまして、私が 実行委員長が悪いもんですから、南魚沼市のような上り旗やそういうものにできなかったということであります。これも大変申し訳なかったと思っております。今後そういうことがないように気持ちだけではわからない部分もありますので、形で表せるお迎えの方法もこれからやはり考えていきたいとこういうふうに思います。それから災害援助協定の締結でありますけれども、前橋市との関係でありますけど、これ具体的に現時点では、お互いに、湯沢町からは赤城山のふもとにある桜公園に湯沢町の紅山桜を植えさせてもらったということと、前橋市からは地方公園の中に、市の木である欅の木を一本贈呈いただいて、植えさせてもらったと、そのことぐらいで行政的な交流は今現在やっていないというのが実情であります。
国保納税通知
催告書を2回ののが大体3回やったということでありますが、この辺についても担当の方から、分かりやすく説明をしていただきます。それから財政力指数のと交付税の関係でありますが、これも総務課長の方からしていただきたいと思います。それからコスモスマラソンのコースの変更について、これはいろいろ交通面だとかいろいろ面であったんだろうと思いますので、こちらの方も担当の方からきちっと説明をさせていただきます。終わります。
こっち先だよ。岸野産業観光課長、補足答弁。
産業観光課長、岸野でございます。町長の補足答弁をさせていただきます。まず1番目のレリシさんを探せということで、今の、状況ということでございますので、今だいたい回ってられる方がちょっと正確な数字は分かりませんが、今多分1500人ぐらい回ってるかと思います。それに当然家族がついておりますので、かける3ぐらい4500人ぐらいの皆さんがお回りになっているのではないかというふうに推測をしております。それから野物塾の件でございますが、これ6月の多分定例議会だったと思いますが、ワークショップとこのレリキさんを探せということでご説明をさせていただいております。ただ大変申し訳なかったんですが、野物塾という言い方をしておりません。その当時まだはっきり決まってなかったもんですから、そういう表現になりまして、皆さんにはちょっとこの野物塾という伝わり方が伝わってなかったの大変申し訳なかったと思います。私の説明不足でございました。それからなぜ皆さんの方に通知がいかなかったかと言いますと、これは主催が JR でありまして、実際に商売をなさっている方に直接来てもらいたいということで、直接そういう皆さんをお呼びしたというような経緯がございましたので、議員の皆さんのところに、なんて言いますか、出席するかしないかというような、お誘いの招待文書といいますかね、招待文がいかなかったということだと思います。今後またその辺につきましては、私の方でも注意をいたしましてですね、そういったことのないようにさせていただきますので、ご理解をお願いいたします。それからコスモスハーフマラソンのコース変更でございます。これにつきましては東口の方、私どもも通っていただきたいんでありますが、残念ながらですね、国道から駅までどうしても車が行けない、路線バスが行けない、それから観光バスでも湯沢駅を使って何時にどうしても帰らなきゃいけないというお客さんが湯沢駅に行けないという状況が出てしまいます。このため、コースを変更させていただきまして、変更したコースにつきましては全面的な交通止めというような格好で、コース変更させていただいたと、こういう経緯でございます。以上でございます。
半沢総務課長。
総務課長、半沢です。2つだと思います。災害応援協定の関係です。前橋市とはですね、今町長が話をしたもののほか、私ども事務レベルでは担当者が変わるごとにですね、やっぱりここにこの誰々が担当だということをお互いに取り交わしております。あともう一つ、その協定の関係ですけれども、魚沼地区を除きまして、あとは北関東連携塾の関連団体、さっきの 東日本大震災の時にですね、水戸市、ひたちなか市、茨城町に私どもの方から援助をいたしました。その団体が一つ、もう一つは環境自治体会議の中でですね、希望団体が約20団体ぐらいあったと思います。そことの災害協定を結んでいるということでございます。もう一点、地方財政計画というものですね、これ南雲議員ご存知だと思うんですけども、国が毎年地方自治体の、税収がこのぐらいになるだろう、そして常用税がこのぐらいになるだろうといったもの、そして差し引きの交付税がこのぐらいになるだろうといった計画を作っています。いわゆるその国がその年度のですね、交付税枠として定める、それを地方交付税、財政、地方財政計画上の中に入れて、トータルの国の地方のですね、国を除く地方の年間の予算額みたいなものを毎年こうなるだろうということを出しています。その中で交付税はいくらだという額があります。その額と実際すべての地方公共団体がですね、交付税の基準財政需要額収入額の差し引き差を比較した場合、予算額の方が少なかったと、いわゆる交付税の計算額の方が大きかったということで、計算額の方の数字を小さくして、要は国の交付税の金額、予算の額に合わせたということで、湯沢町は本来であれば交付税をもらえる団体なんだけども、予算枠が少ないので、調整率をかけなきゃいけなくなった、そしてその結果、199万9000円の財源超過ということがになって、調整不交付団体ということになったということでございます。以上です。
佐藤税務課長。
はい、税務課長佐藤です。数字の方をご報告いたします。催告で、今回初めて行った7月の催告では約1900通で、金額にして12億円弱、11億8800万円ほどを送っております。大体今までですと秋なので、もう若干、納付の方が進むということもありますが、大体、10億を超える額を可燃度分としては出すという感じです。現年度分は大体1億をやや超える1000名程度になりましょうか、行っております。なので、12月にもう一度可燃度分を出しますが、そちらの方で、1500ぐらい、発送することになろうかと考えております。あとちなみに今回は催告を送ってから1ヶ月の間に、約2300万の入金がございました。以上です。
7番、南雲議員。
7番、南雲忠です。2点ばかり、再度お聞かせください。先ほど観光課長の方から話があった野物塾の関係ですけれども、議員に招待がなかったって、そういう話じゃないんですよね。私が申し上げたいのは、ここでですね、これに関係する人たち、出てくると思うんですよ。たまたま、これ商工会や観光協会の明日を担う皆さんの参加だけでよかったのかどうかっていう、こういう考え方なんです。というのは、この原点になる部分、生産者っていうものもここに出てくるわけですよね。だからその辺もいろいろこういう情報をそういうところにも共有させた方がいいんじゃないだろうかっていう、こういう考え方なんですよ。ですから、まだ議員に招待があったうんっていう話じゃないんで、その辺は誤解しないようにお願いしたいと思います。それからですね、今交付税の関係ですけれども、確かに地方財政計画で額が決まります。そうするとこれからもそうですけれども、交付税の場合に地方財政計画で決められた交付税、交付額、これがですね、ある程度その財政悪化しながら決まってくると、今度はものすごくその財源的に急迫する、急激に、産業の落ち込みで急激にその法人税等を落ち込んで、どうにもならなくなる市町村が出てくると思うんですよね。そういうところを助けるために、もし、そういう地方財政計画の範囲内の交付税額かしかないとするならばですね、これからも今みたいにこういう調整が行われて、私どもの町は非常に厳しくなってくるんじゃないかという気がするんですけれども、その辺は今後についてどうお考えでしょうか。一応2点です。
町長答弁。 町長。
まあ、最初の野物塾については言われるように、確かにそこに、生産者が入っていなかったということは、これはまあ、大変なミスであるというふうに理解をします。それから、まあ、これから復興府団体であったのが交付団体になるということになると、まあ、日本中大変な状況でありますので、なかなかうちの方も交付団体になりかかっているけれども、いつまでたったっても不交付団体から抜ききれないと、こういうことでありますので、この辺はまた、十分に、県国の方と折衝をして、形はきちっとしていただきたいと、こういうふうに思っております。
他に8番今村議員。
はい、8番今村です。私1点だけ、7ページの、マグナの、まあ、中学生派遣の件なんですが、まあ、今回本当に姉妹都市を結んで、まあ、最初の中学校の、まあ、中学生の子行かれるということで、本来多くの箱期待をしていたんですけれども、まあ、残念ながら去年の半数ということで、7名と、こういう結果に、なってしまいましたけれども、これについての、まあ、町長の感想といいますか、また一般質問ではなくて補正予算のところでも出てきますので、その辺で具体的にお伺いしたいと思いますが、町長の直接の姉妹都市を結んだ最初の年の7枚というのは、どんな印象を受けられたのか、その部分だけお伺いします。
町長答弁。町長。
まあ、ユーザーから行く子どもが7名ということと合わせて、マグナの方からおいでいただく人が今年はゼロだった、こういうことでありますが、これは、まあ、状況からすると大変な円高で、マグナの方から中学生をこちらの方へ派遣できなかったというふうにお聞きをしております。まあ、ユーザー町においてもやはりそういう状況があるのかなという感じがしておりますので、まあ、できるだけ大勢の子どもたちからこういう機会に当てられるように状況をよく調査をして取り組みをしていきたいと思います。おります。
10時10分に佐藤議員が出席をしています。他に2番高橋議員。
はい、2番高橋です。3点ばかしちょっとお聞かせください。まず一つ、まあ、今年14回になるフジロックフェスティバル、私も会場に行っててすごい人だなって実感しました。まあ、この14回になるんですけど、このフジロックフェスティバルに行政または観光協会というのがどのように関わっているのか、まあ、その辺を具体的にある程度ちょっと教えていただければと思います。2点目として、まあ、このフジロックフェスティバルや大地の芸術祭で、外国人の訪問者数が増えているということなんですけど、皆さんご存知のようにちょうど今領土問題等があって、韓国中国との間がものすごくギクシャクしている。で、国民性とか国情の違いから政治的なその摩擦が即民間交流とか経済の方にまで波及している。まあ、それが昨日だかも、まあ、福島県の県知事さんだかが中国行っている。その中で、まあ、震災後初めてチャーター便がこれから就航しようというのが全部中止になったり、またどこのメーカーでしたか、なんか中国でイベントをやるのも全部中止になったりという、なんかすごくこう、確かに中国というのが大きな市場ではあるんですけども、ものすごい不安定要素がある。そんな中で、まあ、湯沢町もインバウンドということでここ数年中国訪問を行ってきて、今年も また行う予定であると思いますけど、その辺のこう外国に対する PR というのを、まあ、今まで韓国、中国を中心に行ってきたんですけど、その辺を、まあ、現時点でどのように、まあ、2つの国の不安定、関係不安定ですよね、これをどのように考えているのか一つお聞かせ願いたいというのが2点目。もう1点、あの防災訓練ですけど、まあ、あの前庁で行っていただけたんですけど、あのその防災無線が、12町内に設置してて、まあ、そのうち10町内と更新テストを行ったということで、残り2町内とどうして行わなかったのか、その理由をちょっとお聞かせいただきたいと思います。以上です。
町長答弁。町長、
まあ、あのフジロックと行政との関わりっていう、まあ、行政というか私もあの昨年のフジロックの森の締結式、これがあの県庁で、知事と私とそれから日高主催者と 3人で集まって、県庁で、まあ、あのやったわけですけど、あのまずその準備をやったわけですけど、その時知事は日高さんに向かって フジロックフェスティバルはずっとユーザーでやるんだよねという念押しをしていただきました。そしてさらにまたこれを大きく、まあ、国内外に知らしたいと、こういうことから、締結式は林野庁を借りてそこでやろうということで国の方へ行って出向いて、そしてまた新潟県庁でなくて林野庁の方で、林野庁長官それから観光庁長官が立ち会いの中で三者でこのフジロックの森の締結式をさせていただきました。まああのあと、まあ観光協会はどういうふうに取り関わっているかということでありますけど、これは多分皆さん方のところにも言っていると思いますけども、観光パンフそういったようなもので支援をしているんだろうと思いますし、私自身も毎年、1回はフジロックフェスティバルの会場に顔を出して、そして状況を見させてもらっております。まあ、フジロックについてはそんなことでございます。あと、まあ、インバウンドでありますが、まあ、ここ2年間、中国ということで、特に、まあ、中国の総領事館が新潟県にオープンしたというようなことも含めて、中国総領事の王さんの、まあ、指導を受けながら、中国どこ行ったらいいというようなことも含めて、まあ、取り組みをしてきておりますけれども、まあ、現状を見ますと尖閣の問題があったり中国の国の思惑があったりしていろいろな方向に動いているところもあるようでありますけれども、まあ、今年もまた、10月に予定をしているという状況でありますので、十分な対応をしていきたいとこういうふうに思っております。まあ、韓国とは私は交流がありませんので何とも言いかねますけれども、以上です。それから防災無線の12個のうち2個が抜けているとこういうことですが、それについてはまた総務課長の方から答弁してもらいます。おります。
半沢総務課長。
総務課長半沢です。補足答弁をさせていただきます。12町内のうちですね、10町内の方は当日町内会長さん、まあ、防災行政無線を管理していらっしゃる町内会長さんとうまく調整がついて、まあ、更新ができたんですけども、2町内につきましては仕事の都合上ですね、防災行政無線を管理している町内会長さんがその日は参加できないということで、その前にですね、町内会長さんと私どもの方で更新はしています。ただ9月2日の日にできなかったということでございます。まあ、前にした段階では両方の町内とも全部更新できたということです。以上です。
高橋議員ですか。2番、高橋議員。
はい、2番です。高橋です。もう一回ちょっとフジロックの、まあ、関わりということでどうして私が聞きたかったか、 もうちょっとお話しさせてもらうと、こう協力体制とかなんとかも大事なんですけど、まあ、現実皆さんがご存知のようにほぼこの期間中は宿泊施設もほぼ満杯、それで、まあ、湯沢町にものすごい経済効果をもたらしてくれてるんですけど、これがやっぱり単に主催者サイトでもってずっと湯沢が便利だから湯沢でやってくれるっていうのではなく、まあ、町長がいつもおっしゃってられるようにやはりこれを安心安全なイベントにしていただきたい、まあ、そのために去年だか一昨年から救急車まで常駐させていただけれるようになってるんですけど、まあ、やはり協力も大事、まあ、先ほど僕が伺って、まあ、協力体制という言葉にちょっと、まあ、ニュアンスが違ったのかもしれないんですけど、協力とやはり何ですか、別の面の協力、例えば正直言って私今年現場に行っててすごく心配したのが、まあ、熱中症対策もそうなんですけど、あそこでもってものすごい人たちがものすごい水物をどんどん取ってる中で一気に雨が降ったら多分トイレ完全に足らなくて、多分トイレ待ちが3時間4時間というなることまで個人的には予想されました。ですからイベントをぜひずっと続けていただくためにも行政の方からやはりよくよく、まあ、今年も、まあ、参加の課長等はお会いしましたから、まあ、見てるとは思うんですけどよくチェックをしていただいて、そして長く続けてもらうためにこういうところは直していってくれないかという要望をやるのもやはり関わりだと思うんです。そういった関わりをぜひやっていただきたいなと思うんで、まあ、その辺ちょっともう一度お聞かせください。
町長答弁。はい、町長。
私も町長に就任直後シャトルバスの発着が湯沢の駅からずれているとこういうことがありましたので、当時の駅長さんと話をして、そしてより広い方から発着をしてもらおうということで、当時 の, 駅の, バスの発着場とタクシーの発着場を一般の車両のところと入れ替えさせていただいた、まあ、これもその後でありますけれども主催者からは大変喜んでいただいたというふうに理解をしているところであります。それで、あと、まあ、救急車につきましても消防署にお願いをして常駐してもらうようにということでお願いもいたしましたし、まあ警察関係の方にもそういう依頼をしております。それから、まあ、何より私は、まあ、必ず初日には行って主催者の日高さんとお会いをして、まあ、御礼を申し上げて何か、まあ、情報交換をしてきているわけでありますけれども、まあ、今議員が心配されたようなことについてはまだ聞きしておりませんが、まあ、そういう状況があるんであればまたそれこそこのフジロックの反省会なりそういったことをやっていただいた中でこれから取り組みをしていきたいと思います。まあ、主催というか、まあ、会場のうちの町長といたしましてはやはりあれだけ大きなイベントがあって、そしてそこでまた何か事故があったりすると とても大変な宣伝効果になると思いますので、その辺は十分注意したいと思います。おります。
他に4番白井議員。
白井です。2点ほどお願いいたします。田中平沢線の改良事業がいよいよ本格的に始まったんだというふうに認識しておりますけれども、用地買収も終わりようやく本格的に動き出したわけでありますけれども、このままいったらどれくらいで完成するのか予定しているのかをまずお聞きしたいというふうに思います。もう一つ。
町長答弁。
町長。
今そこで、コンビニがあって、そして冬になると日本一忙しい まあ、コンビニであるというふうに宣伝もされておりますし、今年は特にフジロックで大勢の皆さんがおいでになったというようなことから、夏も大変忙しかったようであります。まあ、そういう中でやはり駐車場が足りないというようなこともあって、国道の方で止めたりして大変になっているわけでありますが、まあ、あそこの道路改良のところに当たっておりましたお宅も皆さん方の、まあ、ご協力のおかげで、移転も決まり、もう工事も始まっているようでありますので、まあ、そういうことであそこを早めに撤去をして、道路が完成するものというふうに思っておりますが、まあ、いつ終わるかということについては私よりか地域整備課長に答弁させていただきます。
住谷地域整備課長。
はい、以上。地域整備課長住谷です。ただいま町長の補足説明をさせていただきます。田中平沢線でございますが、今年度、用地買収それから補償を今やっております。で、工事そのものは来年度実施して、来年度、秋に、完了したいというふうに思っております。
白井議員。
はい、4番白井です。もう1点なんですけれども、まあ、これはですねちょっとワールドカップの件で、話をさせていただきたいんですけれども、お詫びになるのか何になるのかよく分かりませんけれども、3年間お願いするということで、町当局にもいろいろお願いをしたり、持ってきた一人として結果的に去年1年で終わってしまったと、ということについては非常に私も責任を感じています。昨年度の大会の開催についても町それからスキー協会等のいろいろの方に大変お世話になりました。それで全日本スキー連盟の方からも湯沢の町に2回ほど説明に来ていただきました。2回立ち会わせていただきましたけれども、最終的には、ここに書いてあるように、福島の方で、スポンサーの方がやりたいということで、今年の開催は湯沢は無理だということで、なってしまいました。ただ、私もしつこく聞いたんですけれども、昨年の大会開催にあたって、湯沢町あるいは新潟県スキー連盟に対してスポンサーの方から何かあるのかっていうことをしつこく聞いたんですけれども、非常によくやっていただいたんで申し訳ないんだけれども会社の理念に合わない、福島の方でやることが会社の理念に合うっていうのは非常に難しいことになってきまして、最終的にはそうなりました。先ほど町長の方からお話がありましたけれども、まあこれも昨年の実行委員長が悪かったということでご了承いただきたいというふうに思います。以上です。
答弁いいですか？町長。
このワールドカップは私が実行委員長じゃありませんのであれしますけど、いずれにしろ。まあ、私のところへ最初にそのスポンサーでだというでかい男が来まして、今年は3年間ユーザーでやることにしているけどユーザーでやるかやらないかわからないということで言いに来たんです。まあ、そういうことであればじゃ あなたがだけどスポンサーから私が受けたんじゃなくて全日本スキー連盟から受けてるんでそちらの方からの話にしてもらいたいとこういう話をしたんですけど、新潟県知事に会わせろとかね、非常にまあ、変なことを言って、まあ、知事のとこ行ってお金を出させようと、こういうことだったようであります。まあ、いずれにしろ、金がないのがユーザーに来ないと、こういうふうに私は受けました。そして、福島県がワールドカップの大会にどれぐらいしてるかっていうのも、前に新聞で見ましたけども、湯沢町が500万円を出してるんですけど、それの確か20倍以上、福島というか東電から出しているような感じがしましたんで、まあ、そういうことが原因だろうと私は理解をしております。まあ、成功するかしないかはこれからの問題だと思います。まあ、そういうことです。
このワールドカップの件については行政報告の通りということでよろしいと思いますので、これに留めておきたいと思います。他に質疑、5番関忠夫議員。
はい、5番関です。3点お願いします。1ページ目の下段の方に書いてある主要観光施設の入り込み数、まあ、辞表の通りですということなんですが、施設名を見ますと、まあ、直接的に、お金が入る、まあ、施設が、まあ、対象になって6項目あるわけですけれども、やはり湯沢町はこの苗場山をはじめ、多くの山を抱えた町であります。この主要の観光施設ということになりますと、やはり今後そのトレッキングや登山というものもですね、この数値に表せるようなことを考えていかなければいけないのではないかというふうに思っております。特に今年インターハイがあった平平苗場山、三国山、まあ、ご当地湯沢町の山であります。そして、平平の山につきましては二重に抜ける松出コースということで、湯沢町の山岳救助隊員の一人として、コースの整備に行ってまいりました。大きな原木材のあるブナが倒れておりまして、チェーンソーやナタあるいは手のこを持って整備したんですが、6月の頃には、平平山の山、そして千の倉、あの辺には無数のその高山植物が咲いておりまして、ものすごい数の山男山女が、まあ、登っていたわけです。これはやはり湯沢にとっては貴重な山の財産であります。そんなことも考えますと、今後この観光のこの指数が21年、22年、23年と、まあ、載ってるんですけれども、やはりトレッキングコースや苗場山をはじめ山の関係もですね、問題視して、こういうふうに表示でき、るようにやっていただきたいというふうに考えております。その辺をお伺いします。それから2点目ですが、先ほどもありましたけど、防災行政無線についてなんですけれども、まあ、十二町内に設置したっていうことなんでしょうけども、この設置条件については、どういう条件で、どういう形で、どこに設置しているのか、これ一部ちょっと聞きますと、地域によっては町内会長さん宅、あるいは地区間、出先の地区間がありますと、地区間、集会所っていうような話を一部聞いておりますけれども、この辺の町内会長になった場合には2年に一遍、まあ、移動が2年に一遍その選ばれる人が違ってきますので、この辺問題があると思うんですが、そして町民がですね、各地区でどこにこの行政防災行政無線があるのかっていうのがまだ正直言って分かってないんではないかと思います。まあ、この辺のことと一部雑音があったというふうに書いておりますが、この雑音の程度がどうだったのか、今後その雑音が入るために更新ができないようなことがあるのか、この辺のことを教えてください。もう一点です。保育園と小中学校の子どもたちということで報告を受けましたが、連日プール遊びなどで今年の暑さに負けずに元気に過ごしているという報告でした。実際そうだと思うんですが、この五校の小学校を見ますと、まあ、春雪が消えて、6月の運動会を過ぎると業者が来て、まあ、屋根をつけていると。そして、いつぐらいまでこのプールが活用できるのかなというふうに、まあ、見てたんですけども、やはりお盆が過ぎますと、あるいはお盆前後ぐらいで、プールの利用がまあ止まっているというようなことを声として聞いております。今年みたいに異常気象の暑さの場合に、果たしてそれが正しいやり方なのか、例年その通りであるから、お盆前後ぐらいでプール利用をやめているのか、府警に保護者にしてみると、 とってももったいない話ではないということをお聞きしております。実際問題その辺の小学生、児童あるいは保育園児を含めて、施設の利用のあり方あるいは利用期間どのような方になっているのかを教えてください。以上3点です。
町長答弁。町長、
最初 の、 あのトリッキングや登山客の数値かということでありますが、これはまああの、私がどのようなカウントをしているかというのはちょっと理解しておりませんので、これからどういう形でしたらいいのか、その辺についてもまあ検討してもらいますし、現状を担当の方から、答えてもらいたいと思っております。まあ、あの議員が言われるように非常に山に囲まれて、しかも立派な山があって、先般もあの議員の皆さんから苗場山まで登っていただいたというような写真も見せていただきましたけど、まあ、あの大変、素晴らしい場所がいっぱいあるということでありますので、まあ観光の町としてどういうふうに有効活用するかということも含めて、まあ、検討させていただきたいと思います。それから、12町内の設置場所と、それから2つ、まあ、雑音が入ったというこの雑音 の、 方あの状況等についてもまた後で、担当の方からお答えさせていただきます。それから今年は非常に暑かった中でのプールの活用の仕方ですが、まあ盆が終わったから閉めるとこういうことに今年はなったと、今年もなったとこういうことでありますが、その辺についてもまた、どういうことでカレンダーを見ながらそうしたのか、その辺についてもまた、答弁させていただきたいと思います。終わります。
岸野産業観光課長。
はい、課長、ただいま町長の方からの町長に対する補足説明をさせていただきます。まず山の入り込みのカウント数ということを説明すればいいのかなと思いますので、その辺について説明させていただきます。まず山の入り込み状況でございますが、各山小屋あるいは駐車場の報告、それから、登山届ですね、こういったものをもとにですね、正確ではありませんが、そういったものをもとに推計をし計算をさせていただいております。これは夏場だけでのカウントではなくて、1年間全体を通してのカウントというカウントで今入り込み状況を把握しているというのが現状でございます。以上でございます。
半沢総務課長。
総務課長半沢です。防災行政無線の関係でございます。今12箇所といいますのは、浅海、二重、三俣、大島、八木沢、柴原、旭原、矢後、岩っ原高原、津たるスキー場、津たる松川といういわゆる平場の部分を除いてですね、あとはほぼ山間部の方に全て、配置してあるということでございます。なおその配備の場所でございますけれども、基本的には集会場になっています。ただし集会場がない地区につきましては町内会長さんが保管をしているという状況でございます。あとはちょっと聞こえにくかったという場所でございますけれども、浅海、それから岩原高原、あと柴原のあたりがですね、多少雑音が入るということです。まあ、雑音が入っても聞こえない状況ではないということですので、はい、よろしくお願いいたします。
宮下課長。
教育課長宮下です。3番目 の、 保育園と小学校関係のプールの利用についてということでございます。はじめに小学校の方からお話をさせていただきますと、ご承知のように小学校については夏休みが終わって9月の例年終わりぐらいになりましょうか、五校親善の陸上競技大会がございます。そういったものがスケジュール的に組まれておりますので、練習もですね、あまりそのプールの時間を長い期間取っていきますと、そういったものへの陸上の方への練習が少なくなってくるといったような関係で、例年、お盆前後ぐらいには 辞めているというのが実情でございます。したがってもその体育の関係の陸上競技の方にその練習のシフトを移していかないと、まあ、年間のスケジュールの中でややきつくなってくるかなというところかと思います。あとも保育園でございますが、保育園も、まあまあ、例年という大体例年と同じぐらいの、まあ、終わりというふうに思っておりますけれども、まあ、特に保育園の方はその、まあ、年間のスケジュールはありますけれども、まあ、若干ぐらいであれば、まあ、伸ばすことは可能かと思いますが、ただ当然その水質管理、消毒といったようなもので、まあまあ、限られた予算の中でこう動かしておりますので、まあまあ、そこら辺との兼ね合いもあるのかなと思っております。以上です。
他に6番宮田議員。
はい、6番宮田です。お願いします。ちょっと教えてください。ジェネリック医薬品差額通知についてですが、これについては、国保のなんか連合会とかそういった方からの指導での通知をするようなことになったのか、そういった経緯を少し教えてもらいたいのですが。
町長答弁。町長。
まあ、このジェネリックについて私もテレビのコマーシャルしかわからないんで、中身については担当課長の方から答えてもらいます。
はい、
関健康福祉課長。
健康福祉課長、関です。このジェネリック医薬品の差額通知につきましては、私どもも自己負担が少なくなるということでいいことだなと思っておりました。この事業につきましては国保連合会の方も進めておりまして、今年これを実施することになったということで、昨年度から検討を始めて今年始めたということでございます。で、新潟県の各保険者に希望を取った中で実施しているということで、すでに他の自治体でもう前から始めているところもございます。今回このジェネリック医薬品の差額通知につきましては、一応町長の方から報告があった通り、500円以上の差額が出る方に通知を出してみました。それも4月一月だけでございますので、1年トータルすると相当大きな差額が出るのかなというふうに思っております。ただこのジェネリック医薬品につきましては利用度でございますが、湯沢病院につきましてはだいぶ前からジェネリック医薬品を処方してもらうような形で実施していますので、他の自治体に比べるとだいぶ進んでいるのかなという認識はありますが、それでも少しでも下がればということで実施しまして、今回その4月分だけで大きい差額の方で5000円を超える方もおりました。ただ一番多いのはやはり500円以下の方も結構いたというような状況でございます。以上です。
6番宮田議員。
6番宮田です。これは連合会の方の指導もというか、そういうふうな通達があってそういうふうにしたというふうに理解して大丈夫なんでしょうかね。
はい、関健康福祉課長。
これは通達で実施したものでなくて、国保連合会が共同で作業した方が経費が安くなるだろうということで希望を取った中で、私どもは湯沢町としては取り組みたいということで、手を挙げて実施したということでございますが、これはもうテレビでも報道もありますし、国を挙げてジェネリック医薬品のこう使って医療費を下げるということで、取り組んでいる制度でございます。特別指導があってしたということじゃございませんので、はい、
他に3番住谷議員。
はい、3番住谷です。3点お願いします。1点目はもし分かればで結構です。1ページ目の、インバウンドの一つ の指標となるその湯沢駅広域情報センターの、その外国人来訪者、 今年がこれ7月末か8月末か分かりませんけど、累計で 124%、フジロックや大地の祭りですか、芸術祭ということですけど、参考までにもし分かれば、4月、あるいは5月、6月、7月というふうに累計を取っているのか、それも分からないんですけど、もし月別に分かれば、参考までに教えていただきたい。2点目が3ページですね、野茂の塾。で、湯沢ブランドの確立や商品の販路の拡大で、湯沢の魅力の発信に役立つ素晴らしい勉強会だと、大変いいことだと思うんですけど、なかなかいろんな議論がある中で湯沢ブランド確立されてないんですけれども、何かこの湯沢ブランドの確立と販路の拡大と湯沢の魅力の再発信、それについて具体的な内容がもしここでこんな話が出ているということがあればお聞かせいただきたい。3点目は、統合文教施設整備の件ですけれども、事業費の増額の経緯は入札後の契約にかかる手続きが完了したら町民の方々に丁寧に説明をしたいということでございますが、ここ数年間町民説明会あるいはアンケート、そして、文教施設整備委員会、それからパブリックコメントと、かなり大変町民に対して丁寧に接してこられて、意見を聞き、その理解のもとで進められたと思いますけど、築地その進捗状況に合わせて、進められてこられましたけど、これで、町民の理解が得られると思いますか。その3点です。
町長答弁。町長。
最初の方のところの外人の数でありますけど、この辺は担当課の方で処理をされていると思いますので、後で答えてもらいます。それから、野茂の塾のユーザーブランドの確立や商品の販路の拡大、さらにはユーザーの魅力の発信に役立つ素晴らしい勉強会というふうに、持っているわけでありますし、現に、上野駅を中心とした形も前にやっておられるということでありますので、その辺を参考にしながら、大勢の経験者、あるいはまたユーザーのやっておられる方、この中に生産者が入ってなかったというのが非常に残念でありますけれども、そういうことも含めて今後また力を入れていく必要があるだろうと、こういうふうに思います。それから、学校の方の問題でありますけど、これも議員の方から一般質問で出ておりますので、その時もっと詳しく説明させていただきたいと思いますけれども、私は この問題がはっきりした段階で、地域回りをしたいと、こういうふうに思っております。終わります。
はい、議長。岸野産業観光課長。
はい、産業観光課長、岸野でございます。町長に対する補足説明をさせていただきます。まずインバウンドのインバウンドと言いますか、湯沢駅のこういう観光情報センターの入り込み、外客の入り込みということでございますが、これ私の方で手元に資料がございますので、後でご報告をさせていただきます。それから野茂の塾のブランドの確立というような話でございましたが、具体的に湯沢町がどんなことをしたのかということでございますが、実はこれ、白滝酒造さんがパネルディスカッションの後にですね、白滝酒造のお酒をですね、ブランドの確立というのは白滝さんはすでになされているというような評価を受けている中で、どういうふうに販路を拡大するかというような話し合いはその場所でなされております。それからささやかではございますが、湯沢さんの農産物を野茂の塾のワークショップの時にですね、おつまみとして出させていただいておりまして、それにつきましては話題提供ということで、大変アドバイザリーの皆さんに喜んでいただいたと経緯がございますので、この場を借りてご報告をさせていただきます。以上です。
住谷議員ですか。3番住谷議員。
はい、実は3番目のその文教施設の件については、どう町長対処されるかということじゃなくて、町民の方の理解が得られると思われるかどうか、ちょっとそれだけ伺いたいだけなんですけど。
町長、まあ、いられるように説明をしたいと、こういうことであります。いられないからやめるというわけにいきませんので。
わかりました。
他に1番岸野議員。
はい、1番岸野です。ほとんど確認ですのでよろしくお願いします。1ページからある4月から7月のというふうな始まっている文書のケツに資料がついているんですが、この資料のはいつからいつの資料か期間を教えてください。それから3ページにまたがるんですけれども、野物塾、文書を読んだ限りでは、まあ、質問聞きは分かったんですけど、文書を読んだ限りでは運営を行ったのが誰かというのが非常に分かりづらいので、 JR 東日本グループが主語であるかどうかというのを確認させてください。それから4ページ、暮らし環境社会基盤の中で三ツ俣道の駅の駐車場の進み具合については記載がないんですが、それはどうなってるんですかというのがもう一つと、それと5ページの防災週間における訓練の件で、商工会と合同で避難所確認訓練を実施したとあるんですが、まずメール、エリアメールですね、緊急メールの、そのメーカーとか機種によっていろいろその状況が違ったと思うんですけれども、それらの傾向と対策みたいなものはどういうふうに発表されるつもりなのかというのが一つ、それと20カ所に避難所を開設し215名の訓練参加者があったとありますが、私湯沢保育所と湯沢小学校と言ってみたんですけど、私の見る範囲では湯沢保育所はまあ誰もいらっしゃらなかったし、それから湯沢小学校で役場の人がどれなのかというのも確認が取れなかったので、まあ、総務課は出てきたんでしょうけども、実際どんな取り組みだったのかをちょっと分かる範囲で教えてください。それからあとは終わっているので、成人式、広報にだいぶ今回も大々的に掲載されておりましたが、広報掲載に対する意見とかがもし来てるんであれば教えてください。調整運営情報についての、差し押さえ財産のインターネット購買とあるんですが、ネット以外のその購買についての告知や露出がもしあるんであれば教えてください。それから一番最後、ワールドカップ、文章の通りの報告ということを話があったんですが、文章の通りであるとすると、これは、なんだ、誰からお話があったのかというのは、これはよくわからないので、主催者は先ほどお話があったように、フィスト全日本スキー連盟だと思うんですが、このお話があった先は誰かと、それと同時に、中止になるのか、福島に移るのかということを教えてください。以上です。
町長答弁。
町長。
まあ今いろいろいっぱい言われましたんで、それぞれ担当の部署で、答えてもらいますけど、一番最後のところ、ワールドカップ誰からっていうのは、当初は前も言いましたけれども、スポンサーの方から私のところに来ました。そして新潟県知事を紹介してくださいと、こういうことでした。だけど私はそういうことはできませんと。私が依頼を受けたのは全日本スキー連盟の方からだと、こういうことでお断りしました。あと非常に細かい部分が質問されておりますので、担当の方から答えてもらいます。終わります。
はい、議長。
岸野産業観光課長。
はい、産業観光課長岸野でございます。町長に対する町長の答弁に対する補足説明を行います。まず1番目ですが、この表はいつからいつまでのデータかということでございます。申し訳ありません、月を入れておかないで大変申し訳ありませんでした。4月から8月までのデータでございます。それから2番目、野物塾の主催はどこかと ということでありますが、これは、JR 東日本が主催でございます。以上でございます。
はい、住谷地域整備課長。
はい、地域整備課長住谷でございます。町長の補足説明をさせていただきたいと思います。まず三俣道の駅の、駐車場の関係の記載がなかったということでございますが、地権者が急に亡くなられて、相続関係で、今までちょっと、用地交渉はできない要望でございましたが、その後の地権者の方から昨日、売れるように、なりましたというような内容で、電話が私のところありましたので、早速国土交通省、それから国土交通省の方にその旨を知らせてあります。これから、用地交渉をして、その後、ことは進んでいくはずになっております。でこれはまだ、町関係の方には私の方からまだ話しておりません。以上です。
半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。エリアメールの件です。携帯各社、そこに3つ書いてありますけども、実際この9月2日の段階でですね、NTT ドコモについては7、8分送信が遅れてしまったという状況があります。ただしそれについては今もう機械は設定し直して、今は大丈夫だということだそうです。ソフトバンク au についてはそれぞれ定刻通り3時にですね発信できたということです。ただしこの機種によってはダメなものもありますし、その設定しなければダメなものもあります。そうしたことはですね、今ホームページでは出しているんですけども、また紙ベースですね、広報を使って今回のものについてはまた設定してない人は設定してくださいと、で機種はもう一回こういうのはダメですよというのをもう一回周知をさせたいなと思っています。そしてですね、20カ所の避難所なんですけども、すべての避難所に職員が配置したということではありません、申し訳ありませんけども、20カ所ということで、商工会の方からですね17名、それから町の方から、事務局も含めて12名、合わせて、29名の職員が対応してくださいました。湯沢の方では湯沢小学校、公民館、安らぎ荘、ロープウェイ、等で、そこに職員が張り付いて確認をしたというような状況です。すべてではありませんので、はい、以上です。
はい、宮下、教育課長。
はい、教育課長宮下です。成人式、今広報でページを多く割いて掲載をさせていただきましたが、それに対する意見などがあればということですが、広報担当の総務課の方には全般を続いて何か来ているのかもしれませんが、この件に対して私の方としては特にそういった情報は入ってきておりません。以上です。
佐藤税務課長。
税務課長佐藤です。購買のインターネット以外の告知方法ということでございますが、間に合う範囲で広報に掲載しております。例えば今回の動産等は8月の第2週の広報に写真入りで掲載いたしました。ただただいま行っておりますのが、すべてそのインターネットを通して落札入札していただくというやり方でございますので、そちらの情報はその町のホームページを見ていただくのが、実際に落札される方には便利かということで記載いたしました。以上です。
半沢総務課長。
総務課長半沢です。先ほどのワールドカップモーグルスキー大会、苗場大会のこの部分ですけれども、全日本スキー連盟の方から湯沢町役場に来ていただいて、こういう説明があったということです。以上です。
1番、岸野議員。
そのような表記にしてもらいたいんですよ。そうでないと、その噂話をはじめ、いろんな話でこのごちゃごちゃになったりするし、さっき の東日本が主催の話も明らかにそう分かるような表記をできればお願いしたいと。以上です。
他に、 10番、はい、半沢議員。
はい、今あの岸野議員の方からその財産の差し押さえの件でありましたが、あの油断者そのどうも差し押さえっていうのをバカげに下手だなと俺思ってですよね。前回もあの仏の をして私はダメだダメだっていうのに、まああのとんでもない山の上のところを取ってしまったとね。まあそういう人がまたね、ただ同然中と叱られるけども、かなり安いところをね、まあ買って、何にするかもっともらしい話ではあったんですけども、おそらくそれもその仏能を、したいような話が巷に流れています。また上手でそこをどうだいその町の、美術館用地になんていうふうな話をまことしやかに町内の人に言ってんですよね。箸より絵の方が太くなるものを町は買わなきゃならないようになるし、まあそんなことは絶対してほしくないんですけども、あのこのことはあのよく研究をしてね、差し押さえについてはあのまあまあきちんとね町民の理解が得られるように、おらちも山取ってくれおらちも山取ってくれってことになると、ね、町中の山はみんなあの大能になっちまうとこれは困るもんですから、そのことをまあまあ警鐘を鳴らして申し上げますけれど、まああの今はそういうこと、大臣でさえねひょんな話で首吊って死ぬような時代ですけども、私どももまあまあ大臣ではありませんけども町民の代表としてねこう席をこう怪我しているわけでありますけれども、あの聞くところによると我々の同業もその税金が払えないで苦しんでいるというふうなお話も聞きます。そんなものは公表してしまえばいいという町民もいます。そのあたりの取り扱いをどういうふうにするのかね、なければいいんですが、ね、ないわけがない、ないことを俺言わないから、その辺のお答えをお願いします。
町長答弁。
まああの税金の問題については公正公平とこういうのがまあ一番の大事なことだと思いますんで、まあ、私も就任早々の時は、多額の滞納のところに顔を出させてもらったりもしましたけど、まあ、あんまり出てくるなとこういうことなんで今控えてますけども、まあ、いずれにしろ、今議員が言われたようなことがないようにやはり、担当課も一生懸命は取り組みをしていますので、同じようなことはしないだろうというふうに理解をしておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、佐藤税務課長。
税務課長佐藤です。町長の答弁に補足させていただきますが、徴税については仏能を受けることはできません。法律で認められておりません。なので過去に税として仏能された物件はないと考えております。それは他の理由で町が必要に応じて、何かしらその買い取るということはあったかもしれませんが、税としてそれを差し押さえ、まあその税金の お金の代わりに物を受け取ったということはできませんので、それをご理解いただきたいと思います。それから個々の納税者についてはさまざまな事情をそれぞれお持ちなので、それぞれの方に合った形で、極力納付にご協力いただくという体制を取っております。以上です。
10番半沢議員。
そういうことはできないって言うけども、やっぱり山の上を取ったのはあれは仏能ですよね。え、あんたは知らないばっかりなんでね。え、それといや今後もそういうことがあったら私の知ってる あれですよ、川口区町の助役さんは、税務課いて、月曜日に毎日旅館にね、税金取り行った。それで徴収をして、成績上げて助役さんまでなった。そういう人もいるんです。今、税務課で、そういう対応をしていますか？ね、みんな知り合いだから行きたくねえっていうのもわからんかはないでも、ね、少しずつでもお願いしますって言って月曜日の朝行けば、まあ連休の次の日行けば、ね、多少はあるはずですからね。そのあたりの対応を今どうしてるか課長お願いします。
町長答弁。課長。行政報告だから町長にして町長がそのことについて担当課長に述べる、はい、説明をさせるということがいいと思いますので、はい、町長答弁、
はい、
町長
私今それこそ税金集めに待っておりませんので課長の方から答弁させます。
佐藤税務課長。
はい、税務課長佐藤です。なんて言うんでしょう、その例にありましたようなところは、ほとんど滞納は回らなければならないような滞納はございません。数が1件程度と思います。それから町内に徴収嘱託員を配置いたしまして、そちらの皆さんは月曜それから祝日の後フジロックの後それぞれ集中的に回っております。私ども職員の方は大きいところ私が電話で催告なり、あと他の職員はその他のもっと払っていただけるんではないかというような財産調査あるいは他の徴収の執行の方に当たっております。
他にありませんか？質疑を終結し、本報告を終わります。ただいまの時間、11時23分です。11時40分まで休憩します。ただいまの時間、11時40分です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第6、報告 B 第17号、南魚沼地域土地開発公社湯沢事務所経営状況の報告についてを議題といたします。提出者の報告を求めます。町長。町長。
報告 B 第17号、南魚沼地域土地開発公社湯沢事務所経営状況について報告をいたします。この報告は地方自治法第243条の3、第2項の規定により土地開発公社について経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出するものであります。土地開発公社湯沢事務所では平成23年度に土地の取得がなかったことから、資産の増は預金利息122円のみであり、前年度からの繰越金の61万6795円と合わせた金額61万6917円を次年度に繰り越すものであります。なお預金先は塩沢農業協同組合湯沢支所であります。
報告が終わりました。質疑を許します。質疑を終結し、本報告を終わります。 日程第7、同意第8号、教育委員会の任命についてを議題といたします。執行部から説明資料の配布を求められていますので、これを許します。この資料は審議終了後に回収いたします。それでは本件について、提案理由の説明を求めます。町長。町長。
同意第8号教育委員会委員の任命について提案理由を申し上げます。教育委員の池田博子氏の任期が平成24年11月26日をもって満了となることから、引き続いて池田氏を教育委員に任命したく議会の同意を求めるものであります。なお任期は平成24年11月27日から平成28年11月26日までの4年間となります。略歴は配布の資料の通りであります。以上、ご審議の上、同意いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。9番、佐藤議員。
もう履歴書の経歴の一番下に、湯沢町教育委員会委員長職務代理就任とありますけれども、これはどういうことなのか、ちょっと説明をしてください。
町長答弁。町長。
私はまあここに書いてある通りというふうに理解しているんですけど、もしあれでしたら担当から説明させます。
宮下教育課長。
はい、教育課長宮下です。町長の答弁についての補足を説明させていただきます。ご質問の教育委員会委員長の職務代理ということでございますが、ご承知のように教育委員長がございましおりまして、委員長に事故があるときにはその職務を代理するものとして職務代理というものも決めなければいけないことになっておりますが、池田さんが今現在その職務代理に在職中であるという表現でございます。以上です。
他に5番関議員。
はい。池田博子委員はこれで何期目ぐらいになるんでしょうか。っていうのはですね、やはりこの人が悪いっていう意味ではなくて、他に適任者いないかいるか、あるいはその辺のことをやったのか、継続で、任期が切れるから任命をするというだけのことなのか、その辺の流れ、いきさつをちょっと教えてください。
執行答弁。教育課長。
はい、教育課長宮下です。池田委員におかれましては、今現在1期目でございまして、この任期満了に伴って2期目としてお願いをしたいということでございます。以上です。
他に質疑を終結します。お諮りいたします。討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め採決を行います。採決は規律によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって池田博子さんの教育委員会委員の任命については同意することに決定いたしました。議案第53号、平成24年度一般会計補正予算第4号についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。町長。
議案第53号平成24年度一般会計補正予算第4号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ6871万円を追加し、歳入歳出予算の総額を68億5960万9000円とするものであります。 主な歳入は繰越金2億2736万8000円の増、繰入れ金1億6595万1000円の減等であります。歳出の主なものは教育費の学校施設整備基金積立金3035万4000円、災害復旧費1850万円の増等であります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては特別委員会におきまして担当課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。法案は議長を除く委員11人で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって本案は委員11人で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。お分かりいたします。ただいま設置されました一般会計補正予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長が指名したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め指名いたします。委員長に半沢俊貞委員、副委員長に岸野正人委員を指名いたします。日程第9、議案第54号平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第2号についてから、日程第14、議案第59号平成24年度病院事業会計補正予算第1号についてまでの6議案について一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。日程第9、議案第54号から日程第14、議案第59号までの6議案について順次提案理由の説明を求めます。町長。町長。
議案第54号平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ3398万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を11億677万9000円とするものであります。歳入の主なものは前期高齢者交付金を926万円、繰越金を5147万1000円、それぞれ増額し、医療給付費等交付金を627万8000円、国民健康保険支払い準備基金繰入れ金を2093万5000円、それぞれ減額するものであります。歳出は共同事業拠出金を981万5000円、小支出金を2377万9000円、それぞれ増額するものであります。次に、議案第55号、平成24年度後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は、規定の歳入歳出予算にそれぞれ12万円を追加し、歳入歳出予算の総額を8705万円とするものであります。歳入の主なものは、繰越金を11万3000円、諸収入を7000円それぞれ増額するものであります。歳出は後期高齢者医療広域連合納付金を11万3000円諸支出金を7000円それぞれ増額するものであります。次に提案理由56号平成24年度介護保険特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ808万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を7億9737万5000円とするものであります。歳入の主なものは平成23年度介護給付費等の 国、県及び支払い基金からの追加交付により、417万3000円の増、繰越金が452万8000円の増であります。歳出は、介護給付費準備基金積立金466万4000円の増、一般会計繰出金337万1000円の増であります。次に、議案第57号平成24年度下水道特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は、規定の歳入歳出予算にそれぞれ548万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を13億988万9000円とするものであります。歳入の主なものは、繰越金の306万1000円の増と、繰入れ金の一般会計から1240万円、及び回収基金から1242万7000円の減額であります。歳出は、下水道全体事業計画作成の450万円の追加等であります。次に、議案第58号平成24年度水道事業会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は、収益的収入の雑収入を9万2000円増額し、総額3億6749万3000円とし、資本的収入の保証料を90万円増額し、総額890万円とし、資本的支出の建設改良費を310万円を増額し、総額を1億9701万3000円とするものであります。次に、議案第59号平成24年度病院事業会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。今回の補正予算は収益的支出のみ増額を行うものであります。内容については、湯沢町保健医療センター設置の吸収式冷温水器の修繕に伴い、医療費用のうち修繕費を200万円増額するものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては委員会において担当課長に説明させますので、ご審議の上、確立いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。最初に日程第9、議案第54号、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第2号について、質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第10、議案第55号、平成24年度後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第11、議案第56号、平成24年度介護保険特別会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第12、議案第57号、平成24年度下水道特別会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第13、議案第58号、平成24年度水道事業会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第14、議案第59号、平成24年度病院事業会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑を終結します。それでは付託いたします。議案第54号、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第2号について、議案第55号、平成24年度後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について、議案第56号、平成24年度介護保険特別会計補正予算第1号について、議案第59号、平成24年度病院事業会計補正予算第1号について、以上4議案は、厚生福祉常任委員会へ、議案第57号、 平成24年度下水道特別会計補正予算第1号について、議案第58号、平成24年度水道事業会計補正予算第1号について、以上、2議案は産業建設常任委員会へそれぞれ付託いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定いたします。日程第15、報告 B 第18号、平成23年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題といたします。提出者の報告を求めます。町長。町長。
報告 B 第18号、平成23年度健全化判断比率及び資金不足比率について報告をいたします。地方公共団体の財政危機の早期発見と健全化を促すことを目的に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部が平成20年4月1日に施行され、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率と資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することが義務付けられました。湯沢町においては実質公債費比率が 4.3% となり、昨年度より1ポイント良い値を示しております。他の項目では数値が上がってこないことから、財政的には健全な団体となっております。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、総務課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。それでは町長の説明に補足をさせていただきます。それでは健全化判断比率及び資金不足比率報告書をご覧いただきたいと思います。はぐってください。1ページでございます。この表は実質赤字比率、そして連続実質赤字比率、実質公債比率、将来負担比率という4つの比率を算出してここに記載してございますけれども、この中でですね、4つの指標の中で1つでもその早期健全化基準、財政再生基準以上になるとですね、それぞれの計画を作って早期健全化団体、それから財政再生団体として議会の議決を得た中で財政健全化計画を作成する。また財政再生基準を超えるものになりますとですね、今度国の同意を得る中で議会の議決を得て、その再生計画を作って、それに沿って財政再建を果たすということになります。それではそれぞれの比率につきまして説明をさせていただきます。2ページをお願いをいたします。2ページの一番上、括弧1としまして、実質赤字比率とあります。その算式がございますけれども、実質赤字比率、標準財政規模分の一般会計等の実質赤字額ということで、これは23年度の数字でございます。標準財政規模を実質、一般会計の実質赤字額、いわゆる純繰越金の額をそこに入れる、上に分子に入れるということになっています。私どもは黒字でございますので、当然のことながら三角の3億1137万1000円というものになりまして、数値としては出てきません。そしてもう一つは下の次のページ括弧3ですが、連結実質赤字比率というものでございます。これは一般会計と4つの特別会計の収支、そしてあとは事業会計ですね、水道事業と病院事業の企業会計につきましては、流動資産から流動負債を引いた数値、それぞれ全会計におきまして黒字ということでございますので、連結実質赤字額は出てきません。三角表示にやっぱりなります。ということで、差し引きパーセンテージのところにも金額が出てきません。もう一つ。はぐってください。4ページでございます。
実質交際比率でございます。これは過去3カ年間の平均数値で表すことになります。内容としましては、一般会計が発行する地方債、それから特別会計が発行した地方債の元利償還金、その他に、社会福祉法人等のですね、借入金で、湯沢町が支払いますということで約束している部分、それからですね、特定財源といたしまして、交付税参入額、交付税の基準財政需要額に参入されている金額ですよね、そうしたものを控除した額を標準財政規模で割るといった、その計算式がそこに書いてあります。4ページの下の表をですね、4ページの下の方に表があります。そのまた細かいものが、その中身の細かいものをですね、次の5ページに記載をしてあるということでございます。この表の中身につきましては、どういうものがどこに入っているかということは、後でまた確認をしていただければと思います。次のページ、6ページでございます。将来負担比率ということになります。将来負担比率につきましても、そこの6ページの下の表ですね、そういう金額、その数字を使っておるんですけども、その内容は何かということで、細かいことが7ページに記載をされております。まあ、これは債務負担行為に関わる将来の負担額からですね、これに充当可能な基金残高、それから基準交付税の基準財政需要額への参入見込み額等を控除した金額、そういうものの比較でございます。そして8ページでございます。資金不足比率、これはですね、それぞれ9ページのところに水道事業会計、それから病院事業会計、次のページ10ページのところにですね、下水道特別会計の部分でですね、要は資金不足があるかないかということで、この算式に基づいて計算しなさいという公式に基づきまして、このそれぞれの数値を入れたものでございます。結果といたしまして、すべての会計で資金不足はないということでございます。まあ、調書も先ほど申し上げましたけれども、全体を通じまして平成23年度は、昨年以上に数値的には良好な財政状況を示しているということでございます。また後ほどゆっくり内容については確認をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
報告が終わりました。質疑を許します。質疑を終結し、本報告を終わります。暫時休憩します。ただいまの時間12時3分です。午後1時まで休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。ただいまの時間1時です。日程第16、議案第65、平成23年度一般会計決算についてから、日程第22、議案第66号、平成23年度病院事業会計決算についてまでの7議案について一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程いたします。それでは日程第16、議案第65から日程第66、議案第66号までの議案7件について順次提案理由の説明を求めます。町長。町長。
議案第65、平成23年度一般会計決算について提案理由を申し上げます。 歳入総額70億9416万1436円、歳出総額66億3835万4409円、差し引き4億5580万7027円となっております。このうち翌年度に事業とともに繰り越す金額1億4443万6000円を差し引くと、平成23年度への準繰越金は3億1137万1027円となっております。なお基金残高は前年度比較で9352万円ほど減少しておりますが、これは財政調整基金は増えておりますが、学校施設整備基金が減少したこと及び地域福祉基金等を廃止したことによる減であります。次に議案第61号、平成23年度国民健康保険特別会計決算について提案理由を申し上げます。歳入総額10億8995万1945円、歳出総額10億2348万794円となっており、差額6647万1151円を翌年度に繰り越すことといたしました。なお支払い準備基金高は8232万34円となっております。議案第62号、平成23年度後期高齢者医療特別会計決算について、次に議案第62号平成23年度後期高齢者医療特別会計決算について提案理由を申し上げます。歳入総額8271万5654円、歳出総額8240万3154円となっており、差額31万2500円を翌年度に繰り越すことといたしました。次に議案第63号、平成23年度介護保険特別会計決算について提案理由を申し上げます。歳入総額7億5739万7254円、歳出総額7億5286万7865円、差し引き452万9389円を翌年度に繰り越すことといたしました。なお介護給付費準備基金残高は7331万6542円となっております。次に議案第64号、平成23年度下水道特別会計決算について提案理由を申し上げます。下水道特別会計歳入歳出決算は、歳入が10億987万9991円、歳出は9億5416万8835円、差し引き5571万1156円を翌年度に繰り越すことといたしました。このうち翌年度に事業とともに繰り越す金額1565万円を差し引くと、24年度への準繰り越し額は4006万1156円となっております。なお下水道施設回収基金残高は2億1169万8613円と なっております。次に議案第65号、平成23年度水道事業会計決算について提案理由を申し上げます。収益的収入及び支出において収入は3億6420万1150円、支出は3653万5135万5130円となりました。損益勘定の収支においては749万9719円の同年度純損失を計上いたしました。次に資本的収入及び支出において収入は1404万6473円、支出は2億5906万8679円となりました。よって資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億1502万2206円は、同年度消費税資本的収支調整額及び下年度損益勘定 留保資金で補填しました。次に議案第66号、平成23年度病院事業会計決算について提案理由を申し上げます。収益的収入及び支出において収入は1億984万2000円、支出は1億6109万618円となりました。損益勘定の収支においては5124万8618円の当年度純損失を計上いたしました。次に資本的収入及び支出において収入は1億553万3000円、支出は1億1413万4687円となりました。よって資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1360万1687円は可燃度損益勘定留保資金で充填いたしました。以上概要を説明申し上げましたが、詳細につきましては決算審査特別委員会において担当課長に説明させますので、ご審議の上確認か認定いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。日程第16、議案第65、平成23年度一般会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第17、議案第61号、平成23年度国民健康保険特別会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第18、議案第62号、平成23年度後期高齢者医療特別会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第19、議案第63号、平成23年度介護保険特別会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第20、議案第64号、平成23年度下水道特別会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第21、議案第65号、平成23年度水道事業会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第22、議案第66号、平成23年度病院事業会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。日程第16、議案第60号、平成23年度一般会計決算についてから日程第22、議案第66号、平成23年度病院事業会計決算についてまでの議案7件については、議長及び監査委員を除く委員10人で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって本案は委員10人で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。お諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長が指名したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め指名いたします。委員長に関忠夫委員、副委員長に高橋綾夫委員を指名いたします。日程第23、決算審査報告についてを議題といたします。高野監査委員の報告を求めます。はい、高野監査委員。
監査委員の高野でございます。決算報告審査についてご説明を申し上げます。 お手元の資料、平成23年度一般会計特別会計歳入歳出決算書審査意見書に基づいて説明を申し上げます。1ページをはぐっていただきたいと思います。ページ1。恐れ入りますが、説明の前にちょっと訂正箇所がございますので、よろしくお願いします。2番、審査期間、特別会計、一般会計が平成23年になっておりますが、これをおのおの24年に訂正をお願いしたいと思います。1、審査の概要。1、審査の対象、括弧1の平成23年度湯沢町一般会計歳入歳出決算から、括弧7までの平成23年度基金の運用状況までが審査の対象でございました。審査の期間でございますが、特別会計が2日間、一般会計が3日間、計5日間でございます。3番の審査の方法については例年の通りでございます。第2、審査の結果及び意見。1、総括。審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び付属書類等はいずれも関連法令に基づいて作成され、数値も帳票と符合し、おおむね適正であると認められております。2番、3番については適正に処理されておりました。続きまして2ページの言っております。4、審査意見、括弧A、一般会計について、要約だけ説明申し上げますので、3番の一番下、行政運営の今後というところに移ります。湯沢町は文教施設の統合という大事業を目の前にしております。まずは行財政運営の一層の効率化と最小の経費で最大の効果を上げるよう財政の基本原則を確認していただきたいと思います。合わせ、観光産業を中心として景気浮揚や就労の場の確保など、さらに町民が安心安全に暮らせる快適な街づくりを進めてください。町税収入が確実に減少する財政状況の中で、生活環境の整備や福祉、医療の充実など課題を着実に実行するため、行政組織の見直しなど経常経費の抑制に努め、今後も健全財政を堅持するよう望みます。事務事業の執行にあたっての意見は下記の通りですということで、丸1から丸9まで、意見を述べさせてもらっております。主要のところだけ説明申し上げます。丸1、事務事業の見直しについて、健全財政に努めるよう、経費の節減についてはさらなる見直しを行っていただきたいと思います。経費の削減はもうこれ以上できない。限界だと言ってしまうと、そこで停滞するばかりでなく、無駄が発生する契機になります。また、予算執行にあたっては、より強い公金意識を持って臨んでいただきたいと思います。丸に、収納確保について、徴税等の収入確保にあたっては、積極的に滞納処分に取り組んでいて、徴収率が向上するなど、成果が上がっております。特に、預貯金の差し押さえによる効果が著しく、インターネット購買による滞納分への充当も伸びております。町財政の健全性維持と公平性確保のため、引き続き収入確保に努めていただきたいと思います。丸三、インバウンド誘客について、インバウンド誘客に関連して平成23年度は中国を訪問し、また中国のマスコミを招聘する事業をしましたが、湯沢町単独ではなく、新潟県などタイアップする方が良いと思われます。湯沢町単体ではなく、魅力あるルートの途上に湯沢町があるという点ではなく線、または面という考え方に取り組んでいただきたいと思います。丸六に移ります。備品管理について、財務局による毎年作成を義務付けられている部品の現在報告が平成23年度に行われたことは、適切な備品管理においても一定の成果であります。今後も継続し、町有備品の状況を的確に補足することで、無駄な備品購入をしないでいただきたいと思います。丸七、不要土地返還について、 将来利用見込みのない土地を原状復帰費用がかかるということを理由に、漫然と借地しておりましたが、返還に向けた協議を開始したことは一定の成果と言えます。今後も協議を継続し、できるだけ早期に返還できるよう働きかけていただきたいと思います。丸八、老朽化した町有施設の管理運営について、町有施設の一部が老朽化、経年劣化による損傷が著しい状況となっております。全面改修が必要な施設、更新時期が到来している設備も多いと思われます。それぞれ担当課が違うところですが、町有施設であるということを単体として見るのではなく、包括的に俯瞰して最小の経費で最大な効果となるよう、維持管理に努めていただきたいと思います。丸九、歳入歳出科目区分を認識することの徹底について、歳入歳出の科目誤りに注意をしていただきたいと思います。自己判断によらず、書籍等を参考にし、適切に処理をしていただきたいと思います。ちょっと飛んでいただきまして、7ページに移ります。括弧9、歳入における滞納について、一般会計歳入予算の約7割弱を占める徴税収入が年々減少する中、平成23年度現在、徴税徴定の4分の1に相当する13億2200万の滞納があります。徴税全体の徴収率は 75.3% で、前年度 1.6% 上昇しており、この辺については評価できると思います。一つ目、滞納は徴税に限らず、他の歳入費目や特別会計なども共通した前兆的な重要な課題です。平成23年度は5億3000万の徴税が消滅事項で不能欠損となりましたが、平成22年度の1億100万に比べほぼ半減しました。大きな比重を占める固定資産税にかかる不能欠損額が大きく減少したためで、大口滞納者が欠損となった一方、差し押さえなど滞納処分が進んできた成果と思われます。二つ目、依然、昨今の経済状況は大変厳しいとはいえ、多額の滞納は町民の納税意欲低下や、町政に対する不信を招き、今後の行政運営への多大な影響を危惧されます。地域経済への波及を考慮しながらも、町民の信頼と安定財源の確保を図り、滞納の解消に向けて引き続き、毅然と取り組んでいただきたいと思います。続きまして、基金の、区基金の運用について、ページ上げていただきまして、8ページの一番上段ですね。基金の管理運用は適切に行われていると認めます。最後のポツですが、今後も各会計の歳入増加が見込まれない中、基金は大変貴重な財源で、原資であることは言うに待ちません。市場の状況を十分踏まえ、適正確実な管理運営が図れるよう望みます。ということで、一般会計並びに特別会計歳入歳出意見書の説明を終わらせていただきます。引き続きまして、平成23年度事業会計決算審査意見書に基づいて説明を申し上げます。1ページ上げていただきまして、審査の概要、括弧2、審査期間は1日だけです。括弧5、審査の対象は湯沢町水道事業会計、湯沢町病院事業会計でございます。括弧7、審査の結果、各事業の決算はいずれも法令に基づいて作成されており、係数は正確であり、その内容及び予算執行についても、おおむね適正に執行されていると認められます。ページを上げていただきまして、2ページに、括弧8、審査意見、丸1、水道事業会計、最後の2行だけ説明申し上げます。今後というところからですが、今後とも生活用水の安全安定供給のため、計画的に建設改良事業を実施するとともに、一層の経費節減に努め、安定的な事業運営を図るよう望みます。 丸2、病院事業会計、最後の3行でございます。 現行のように指定管理者として運営する上ではこのような決算となることはやむを得ないものと思われますが、今後の地域医療の核として地域に信頼されるかかりつけ病院となるよう指定管理者ともどもさらに努力するよう望みます。以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。
報告が終わりました。各会計一括して質疑を許します。質疑を終結します。これにて決算審査報告を終わります。日程第24陳情第4号年齢計算に関する法律の改正についての意見書の提出を求める陳情並びに日程第25陳情第5号地球温暖化対策に関する地方財源を確保充実する仕組みの構築を求める意見書の採択についての陳情及び日程第26陳情第6号私立高校生が学費を心配せず学べるように私学助成の増額拡充を求める意見書の採択に関する陳情及び日程第27請願第3号教育費無償化の前進を求める請願及び日程第28請願第4号行き届いた教育の前進を求める請願及び日程第29請願第5号郵便局の今後の在り方に関する請願まで請願陳情6件につきましてはお手元に配布の請願陳情文書表の通り担当常任委員会へ付託いたしますので報告いたします。付託の確認を行います。陳情第4号年齢計算に関する法律の改正についての意見書の提出を求める陳情並びに陳情第5号地球温暖化対策に関する地方財源を確保充実する仕組みの構築を求める意見書の採択についての陳情及び陳情第6号私立高校生が学費を心配せず学べるように私学助成の増額拡充を求める意見書の採択に関する陳情及び請願第3号教育費無償化の前進を求める請願及び請願第4号行き届いた教育の前進を求める請願及び請願第5号郵便局の今後の在り方に関する請願までの請願陳情6件はお手元に配布の請願陳情文書表の通り担当常任委員会へ付託いたします。6件については総務文教常任委員会へ付託いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めそのように決定いたします。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は13時27分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。お疲れ様でした。